はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
新野明秀です。
すみです。
九州まちづくりマガジンラジオ東西見聞録、うん、なんかね地震がね、はい、余震が続いておりますけれども。
続いておりますね。
はい、はい、なんかねまちづくりマガジンってことでスタート、まあ、リスタートをしてから、
はい、
いきなり地震にあったね、
はい、そうですね。
なんかね使命感をすごく感じてます。
しのさん
というか
しのさんの背中を見てる方が多いですから
いやー、はい、でかいだけなんだけどね見た目が
それもちょっと一定できないという、
はいはい、ということで今日はですね、はい、あの僕のようにやっぱり同じくでかい方が
はい、うん、どういうことだろう
そういうことでですね、はい、あのまああの前回のね、うん、あのオンエアの時にちょっとあの、はい、報告を僕コロッと忘れてましてごめんなさい。
何でしょう、何でしょう。
実はですね、はい、震災直後にですね僕東京にいたんですけども、
はい、
南阿蘇村のね、
はい、
まあ、東西見聞録のゲストに出ていただいたことがあります小松原翔子さんから、
はい、
応援のね依頼がありまして、
うん、
で博多の駅前に物資をということで、はい、ネットを通じて、
うん、
発信しましたけれども、
はい、
まあ、たくさんの方にご協力いただきまして、車満載と
素晴らしい
ということで南阿蘇村の方に、
はい、
ちゃんとですね南阿蘇村、オーガニック協同組合を通じてですね地元の方々に、はい、たくさんの物資が行き渡っております。
はい、
本当にありがとうございました。引き続きですねあの南阿蘇村だけではありません、たくさんのですね熊本そして大分のご支援を皆様よろしくお願いしたいなと思っております。
はい、
でスンミも言ってくれたんだよね。
そうなんですよ、
うん、何を提供してくれたの。
私は、うん、東京の方々が物資を送ってくださったものを、
うん、
そこに。
おお、なるほどね、
うん、あのガスボンベですとか、
はい、
お水あとタンパク質、
うん、タンパク質
缶詰系とか、うん、いろいろありましたね。
うんうん、
で今もね、はい、私の車の中にいっぱい入ってるので、
うんうん、あ車の中に入って
そうあの東京の方々にお声かけしてうち、
うんうん、
に届いて、
うんうんうん、
必要なところにちゃんと届くような人たちと絡んで提供しているような形です。
なるほど、
はい、
じゃあの前回の放送で益城、ね、町の支援ということで、はいまあ、今大牟田の方で物資集めてますので、うん、そちらの方にもご協力いただければと思います。
益城町ですね、
はい、改めてじゃあお知らせしますのでよろしくお願いします。
はい、
で今日はですねまあ地震、まあ、本震が、ね、起きてからしばらく時間が経っていますけども、
はい、
まあ、若干余震があってそして今ボランティアの方々がもう熊本とか、ね、に入ってものすごいこう今汗を流している時期じゃないかなと思うんですけれども。
そうですよね。
しかも今日めちゃめちゃ暑いでしょ。
暑い。
20何度これ5度ぐらいあるの。
26度あるって。
6度はということで、まあ、はい、今ね、各地からゴールデンウィークを利用して、はい、熊本を並びに大分の応援に来て、もらっている方々にもですねエールを送りつつですね、
はい、
今日は、板野純さん建築家でございます。
はい、板野純さん、
はい、
住
みかか住みかかということで、
はい、
住みかってさ、
はい、
住むところと書いて住みかね。
そうですね。
で、まあ、生息するという意味の住みか、
はい、
という意味での、まあ、住みかということをですね、うん、ちょっとは、板野さんとお話をこう進めていきたいなと思ってます。まあ、建築家の視点で今回の地震というのをですね、分析してみたいと思います。板野さん今日よろしく。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
で、アシスタントのコーナーにはですね、
はい、
昨年に引き続きましてセバン鈴木の、イベントございますね。そちらの、
そうですね、
まあ、インフォメーションということで、はい、古瀬かな子さん、
はい、
遠慮してますか。
緊張してます。
はい、ということで、はい、大中さんのこの番組おなじみの大中さんのボス大中の姪っ子さんらしいです。
お、素晴らしい方が来てくださいました。
はい、はい、ということでキッズルームも引き続き
キッズルーム
静かでございます。はいはい、持続可能な社会を作るにはやっぱキッズルーム必要ですからね。
ありがとうございます。
ということで、日本で唯一キッズルーム兼スタジオのコミテンからお送りしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。 You are listening to Community Radio 天神コミテン
77.7。 何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ガラリと、BGM 変わりましたが、 一昨日かな、うん、余震がですね、起きた余震が震度5強
大分、大きかったんですね、
うんうん、大分のですね中央部、はい、まあ湯布院あたりなんですけどもありました、はい、で僕は大分市内にいたんですけど、すいません全く揺れてないんですよ。
あ、そうなんですか。
全く揺れてない。だから岩盤の違いなのかな。
やっぱ地盤って大きいですね、うんうん、その時差が出てきますね。
で、まあ、ちょっとね、余震が収まっていた中で、湯布院別府っていうね、大分地方の方の影響もまあ軽くなっていたので、はい、でそろそろじゃあね、ゴールデンウィークに向けてと思ってたところで、震度5強が起きました。まあ、そんなですね、湯布院の状況は一体どうなのかなと、本当のところは。
うん、
で、湯布院の現地、この番組でもおなじみでございます、湯布院風曜日の、村田さん、村田武さんが今、電話のうちにいらっしゃいます。村田さん、
あ、どうもこんにちは。
こんにちは。大変でしたね、この 2,3 週間というか。
そうですね、まあ、揺れが収まってほしいなと、だんだん収まって回数も減って軽くなってきたかなと思ったら、はい、先日ちょっと大きな揺れがまたありまして、はい、
これでも震度5強でしょ。
5強ですね、でもまあ16日かな、はい、早朝の本震が、うんうん、震度6弱で、うん、もうこの時はもう大変、うん、もういろんな被害が、家ももう揺れて立っていられないような状況だったんですけども、うん、まあ、先日の5強の地震は、まあ、湯布院の駅の窓ガラスがちょっと割れちゃったりはしましたけども、まあ、比較的日常通りの、まあ、場所によっては揺れたところもあるんですけども、まあ、強い揺れでしたけども、まあ、そんなに被害は前回の地震ほどではなかったなという感じです。
なるほど、
はい、
街の中は比較的落ち着いていますか。
そうですね、ゴールデンウィークで、このところ良い天気が続いてますし、まあ、湯布院から元気を発信しようということで9割方お店の方も再開しまして、うん、まあ、普段通りの景色が広がっている中で、ちょっと地震があったんですけども、
ちょっとまあ心配は若干ありますが、どうなんでしょうかね、はい、まあ、地元の方々がね、元気でいらっしゃるというのが一番大事かなと思ってるんですけども、
う
ん、
そうですね、まあ、本当に地震というのはいつ来るか分かりませんし、余震もまだまだ続く中ではありますけども、まあ、元気にやっていける人たちはもうこれから頑張ってやっていこうというような中で、まあ、みんな笑顔で頑張ってます、うん、
だいたい9割ぐらい復活をしているということですね。
はい、
1割ぐらい休んでる方々っていうのは今どんな状況なんですか。
まあ、そうですね、揺れがひどかったので、まあ、水道管がやられたり、まあ、あとはそのいろんな設備がですね、
はいはい、
やっぱり湯布院の中でもひどい揺れであったんですけど、うんうんうん、場所は建物の状況で揺れの状況なんかも変わってきますので、まあ、再開できたところとしばらくちょっと、補修や修理に時間がかかるところっていうところはありますけども、
で、まあ、そのメンテナンス中ということなんですね。
そうですね、
はい、
う
ん、僕も大分のお友達なんかは逆に大分から自分の地元である湯布院に応援しようということで、はい、食事に行ったりとか、はい、いう方々もだいぶこう見受けられるんですね。
うん、
遠くから来るとね、やっぱり地震が心配で、今ね、はい、お客さんが減少したりとか、うん、いろんなリスクマネジメントの件なんか面なんかもありますので心配だったりとかしますので、はい、まあ、地元が地元を応援するっていうのもこれまたいい形ですよね。
そうですね、まあ、もともと湯布院というところがそういったコミュニティで成り立っているような町ですので、うん、で、まあ、自然と共生するというのは湯布岳の麓の町なので昔から続いてきたスタイルなので、まあ、こういうときこそ湯布院の力というかみんなで力を合わせて乗り切っていこうというふうに思っています。
なるほどね、
はいはい、
ちなみに村田さんのご商売に何か影響ありました？
最初はですね、まあ本震が起きた後はもう避難所生活でスタッフも避難所に行ってて、まあ、自衛隊さんが炊き出ししてくれたりあってですね、うん、まあ、全員の無事が確認できたのが深夜の1時半ごろ地震が起きまして、うん、まあ、朝の7時半ぐらいかな、
はい、
今全員の無事が確認できまして、
うんうん、
で、まあ、次の日にうちの、まあ、工房の、次の日は日曜日か、まあ、1日ちょっとゆっくりしてもらって月曜日に、まあ、片付けと、まあ、機械の点検なんかをしながら、火曜日に水道が復旧して、生徒の方はなんとか無事に再開することができて、まあ、これも本当全員無事で、集ってくれたからかなと思って非常に感謝しております。
日常的な社長のあれですよね、こう、人徳というか信頼関係ができているということですよね。
そうです、まあ、 本当でも顔見た時には嬉しかったですね、うん、みんなあの来てくれて大変な中で、うん、そしてやっぱりあのみんなで力を合わせてやっていくとこっちが逆に元気をもらうっていう、うん、まあ何ですか、すごく大変な中だったんですけど、はい、嬉しいなというのを感じましたね。
なるほどね、
はい、
じゃあせっかくですので、はい、まあ、この余震をかいくぐってじゃあいうふうに言ったろうかと応援しようかと、はい、いう方々に向けてですね、
はい、
村田さんから湯布院風曜日ぜひお越しくださいということでちょっとご商売の PR をお願いしたいと思います、
は
い
は
い、
ありがとうございます、はい、まあ、うちは風曜日という名前のブランドで平日は工場の方でジャムを作って、
はい、
土日祝は自宅のリビングを開放して、まあ、のんびりと喫茶店をやっております。まあ、ゴールデンウィークは2日と6日以外の時はカレンダー通り開けておりますので、まあ、妻と私で、のんびりしたカフェなんですけどもぜひ遊びにいらしてください。
はい、ありがとうございます、
はい、
僕もねやっと何年ぶりでしょうゴールデンウィークちょっとね隙間が空きそうなんでちょっと顔を出そうかなと思っております。
ありがとうございます、
はい、うん、お茶飲みに行きますんでよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
ゴールデンウィーク中ずっと空いてますよね。
そうですね、空いてます。まあ、祝日の日はって感じですけどね、
はいはい、
あとは平日の時は会社の方に行ったりはしてますけども、
ええ、
まあ、本当こういう状況の中でお客さんもちろんその湯布院、別府それから大分熊本もそうですけども県全体 その観光客っていうのは、うん、全体的に落ちるのは、まあ、致し方ないと思います、はい、それでまあこういった時期なんですけどももうそれだけに来てくれるお客さんから励ましをいただいたりとても嬉しいお言葉をいただいたり本当にありがとうございますと思ってます、
うんうん、はい、あとね、はい、やっぱりこう食べて応援じゃないですけども、
うん、
村さんのところもEC のサイトがありますよね。
あります、はい、
湯布院までちょっと行けないわという人はぜひですね、はい、湯布院風曜日の美味しいジャムがずらずらずらっと並んだ EC サイトありますので、
はい、
こちらでご購入いただくと、美味しくて安全なジャムが、ご購入できます。ぜひこちらも一緒にですね、
はい、
はい、どうぞお見舞いがてらご購入ください。
ありがとうございます、
はい、じゃあ村さんまたよろしくお願いします、
はい、はい、どうも
一緒に頑張りましょう。
はい、はい、もう湯布院から元気を発信してまいります。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。 はい、リーダーズトーク前半でございます。
はい、スタートしました。
震災と家ということでですね、うん、
はい、
まあ、震災があると、まあ、これ神戸もそうでした 3.11 もそうでした、まあ、必ず家に影響が出るというですね、
そうですね、
家に住んでるのは誰ですか。
自分たち、
うん、人間ですよね。
人間ですね。
ということでその家を作ってる方々プロの目からですね今回の震災どうなのかなということをですね、は
い、聞きたいですねこちらね、
はい、お願いしたいと思います。建築家の板野純さんです、
はい、こん
にちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
板野さんは今回地震があった時は福岡にいらっしゃる、
福岡にいましたね、
はい、
ちょっと外に出てたんですけど、
はい、
まあ、一斉にちょっと、まあ、人が多く集まるところにいたものですから、
うん、
警報が鳴ってっていう状況をちょっとすごくびっくりしたっていう感じですね、
はい、福岡10年ぐらい前に大きな地震ありましたよね。
西方沖ですね、はい、
あそこがこうよぎったんじゃないですか。
ああ、よぎりましたね、うん、っていうかもともと僕関西なんで、
あ、はいはい、
阪神大震災も実は千里っていうところだったので、
うんうん、
神戸 の中心からだいぶ離れてるんですけど、
はいはい、
そこでも結構もう家の中倒れちゃったので、
うん、
家具がですね、
うん、
なんかもうこういうことがもうトラウマが積み重なるっていうのはちょっとよくあり、うんうん、なんかもう気持ちがこう、うん、蘇りますね、いろいろ。
そうですよね、
はい、住民もなんかね混乱してたよね、うん、
してました。ちょっと精神的に参ってました。移住したばっかだったし、
ない、何にもね、はい、安全だと思って移住したらね、
はい、
いきなり地震かよみたいな。
そうですね、本当息子を抱いてただただ抱いてるしかできなかったですね、
うんうんうん、
はい、
はい、まあ、そんな中ですね熊本の、うん、まあ、まあ、熊本大分、大分で1000件ぐらいに影響出て、熊本かなりの数のね建築物、家、あとお城もなんかね瓦が落ちたりとか ね、
見ましたね、映像でですけど実際行けてないんですけれども、
はい、
なんかちょっと悲しくなるというか、うん、まあ、仕方ないのかなと思う、うん、まあ、でもなんか一説によるとあの辺りの建築の作り方が瓦を落とすことで もっとひどいこう破損を和らげるっていうような話もちょっと今出てますね。だからその辺の、まあ、もう一回あの検証しようということも出てて、
力を分散させるってこと
ね。そうですね、あの体が重いっていうのは、まあ、あの軸組み構造でいうと、ぐっと頭に重たいものを乗せて、ぎゅっとこうあのバランスを取るんですけれども、押さえつけて、でそれをあの横揺れの時にまず最初にバンとあの落としちゃって逃げようということもあるんじゃないかっていうことを今言われてます、ね、あんなにあのすごく落ちるっていうことは、多分もしかしたらそういうあの話もあるんじゃないかという見方で今もう一回見直ししてますね。
なるほどね。で、まあ、そんな中ですね、益城町とか、あと市内も東区とか、南阿蘇村とか、まあ、各地でですね、まあ、かなり大きな被害出てまして、
そうですね、
でやっぱり家があのひっくり返ったりとかですね、はい、潰れたりとか、はい、もうあの映像だけ見るとすごいんですね、はい。で、まあ、一説によると、まあ、九州熊本だけじゃなくて九州全般が家が古いので、
はい、
新しい建築基準が、はい、でまあ、施行されてないんじゃないかと、はいはい、いうことで、それもまあ影響にあったんじゃないのって話がありますが、はいはいはい、その辺はそのプロの話、あの見たらどうなんですかね。
はい、まあ、いろんな情報をもう一回ちゃんと精査しなきゃいけないんですけれども、はい、今私がこう聞いてる話とか、調べた中でいくと、やっぱり1981年以降の新耐震基準っていうのが、あの耐震基準が変わってからですね、
はい、
それがあのずっと広まってます。日本全国で、うん、普及率も高くて、
うん、
で熊本もそんな悪くないと思います。だいぶいい広がり方してるんですけれども、うん、まあ、100% じゃそれはないということですし、うん、今回特に、新耐震基準も壊れてるっていう話がちょっと出てますけれども、それはどういうことかというと、うん、1回目の地震、それから2回目の地震ということで、1回目の地震では耐えているものが2回目3回目の揺れで、崩壊するということも起きているらしいんですね。だからその辺はやっぱり想定してないというか、連続でその2回3回がもうすごい短い間にボンボンボンボンってくることは、ちょっとこれからの耐震基準のあり方としてまたかその辺も考えなきゃいけないのかというふうな業界では話が出てます。
なるほどね、はい、脱臼をしましたよとか、はい、骨にひびが入りましたよという状況で、はい、さらに大きな事故にあって、
はい、
折れてしまいましたというような状況なんですね、
はい、そうですね、はい、新耐震基準はだからとにかく1回目の大地震はとにかく耐えましょうと、でそれで人命守りましょう、でその次来る前にそれを補強しましょうというような考え方に基づいてますから、その補給修理とか、補強ができないまま次が来たって感じですよね。でこういうふうな地震のあり方が九州でもしかすると形がそういうふうになってくると、これはもう今後よく考えないといけないなというところになってますね。
まあ、でも中越地震なんかでもね、やっぱりこう何度も余震が続いていたりとか、はいはい、311もそうでしたね、
はい、
三陸沖と福島沖で同時に、まあ、ちょっと若干時間差がありましたけども、はいはい、連続地震でしたよね、はいはい、これからその連動するというか連続するというか、はい、そういう地震がやっぱりあるってことですよね。
そうですね、う
ん、
もうそう考えた方がいいですよね、うん、今回のニュースとかいろいろ地盤の話とか、断層の話を聞いているとですね、伝播していくというのはもうありえますよね、
うん、はい、まあ、大体まあこの地震大国というか日本、はい、世界の地震の、ね、多くは日本に集中してるんじゃないかと、
はい、
言われてますけども、はい、これ逆に昔のその人たちはどうだったんですかね、はい、家をどういうふうにして地震に耐えたのかっていう、
はいはいはい、
想定が逆にあったのかなっていう気がするんですけど、
どうなんですかね、うん、まあ、日本建築、うん、今木造っていうのがですね、はい、金物工法が主流になってるんですけど、要は接合部を金物で補強するんですね、でも昔のは抜き構造って言って、まあ、刺していくっていうかですね、だそうするとこう粘りが強いんですよ、揺れた時の、金物の方が強度が強いがために破断するっていうかですね、そこに応力が関わって、だから粘りが強い方が地震にはこう揺れて止まる、だから実験をすると抜き構造の方が同じこう金物構造と合わせてこう一緒に揺らしたら、金物が先に崩壊するということもなんかあるとかないとかって聞いたことありますけれども、その辺のやっぱもう一回こうなんていうんですかね、 蓄積してきた技とか技術っていうのはもう一回こう再考しながら、さっきのお城の話じゃないですけど、もしそういうことが本当であればですね、なんかすごくいい技術だなっていうところ、あの実際見た目は崩れちゃってますけれども、それはまあ人命を守るっていうことの前提で、もしそういうことが行われているような技術であれば、それはなんかこうもう一回こう現代に振り戻していく見方をした方がいいのかなっていう気がしますね。
あの F1 なんかの、ね、事故なんかでもよく言われるのが、はい、こうスピンをして事故になった場合は力が分散するから衝撃は少なくなると、まっすぐぶつかった場合はそのまま力が入って、効力で返ってくるんで大きな事故になると、はい、まあ、まさにアイルトンセナなんかはまっすぐ突っ込んだんでそのまま帰ってきたっていう話がありますよね。と同じやっぱこう力学的にはこう分散するような流れであったり、硬いものよりも柔らかいもの、はい、鋼鉄よりも竹の方が失って
人生が高くなりますね、うんうん、はい、粘りが強くなるということですね、う
ん、で、まあ、僕も 3.11 を東京で経験しましたけど、ビルのやっぱり17階最上階にこういましたから、はい、こう揺れが大きいんですよね。
そうですね、揺れはすごいらしいですね、うん、僕そんな上に積んだことないか分かんないですけど、もうすごい振幅と時間がこう、う
ん、あ、ガラガラもうなんかね、家具とかガラガラ言ってなんかこう動いてますよ。
あ、
それはね僕経験したことないんですけど、
う
んうんうんうん、よくその話聞きます、
うんうん、でもあれは揺れてる分だけ安全だってことですよね。
多分超高層だと免震構造とかが、うんうん、とか精神構造とかがいろいろこう考えられてるはずなので、揺れを、うまく揺れに合わせて揺れる、うんうん、でだんだん止まっていくっていう考え方ですから、大丈夫だと思います、うん、それはもう技術的にですね、う
ん、なるほどね。で逆にですね、その大きなビルはそうなんですけど、戸建てになってくると、はい、もともと の, その設計段階で、はい、いろいろあるんじゃないですか、はいはい、その地盤がどうのとか、
はいはいはい、
で今地盤を改良するような技術もありますけど、はいはい、やっぱこう地盤改良してそこにこうね、あの杭打ち込んで家を建てるってなったら、うん、家のよりもものすごい深いところに杭を打たなきゃならないとか、
はいは
いはい、そんなことまでやっぱりシミュレーションしていく必要あるんですかね。
そうですね、まあ家作るにしてもやっぱり地盤調査っていうのは必ず入りますし、で支持地盤がどの辺にあるのかと、まあ、支持地盤の弾き方ももちろん基準があります。で、特に最近よく気をつけるのは液状化ですね。水位が高いと、
はい、
まあ、例えば河川とか海とか埋め立て地とか、まあ、そういったところの地盤は、地震の強度の話だけじゃなくてやっぱ水位が高いと、液状化が起こって家がプカプカ浮くような形になっちゃうので、その辺も踏まえて、適正な杭とやったりもしくは地盤改良であったり、その辺判断していくっていうのが必要になってきますね。
なるほどね。はい、僕ね、仕事柄そのお客さんの関係なんかで建築のほうにちょっと触りの部分ですけども多少こう勉強させてもらって、
はい、
すると地中海の方なんかで地震が多い地域があったりすると、はい、そこのうちがどうなってるかっていうのを調べるとやっぱ石でできてるとかね、
はいはい、
石 の, 石柱でできてるとか、はいはい、ということで、まあ、地震が起きてもその耐えられるようにしてみたり、
はいはいはい、
で今の石っていうとこの日本の場合プレカットが流行ってるじゃないですか、
はいはい、
その以前は、ね、鉄筋を組んで生コンをっていうのが、はいはい、このプレカットに変わってきてると、はい、これプレカットってどうなんですかね。
はい、プレカットっていうのがいわゆるさっきの金物工法になってくるんですけど、その辺ですよね。生産性とか、技術とか強度とかきちっとできていると思いますし、検証されてできていると思うんですけど、まあ、それを上回ることが今回よく起きているということで、その辺のどこにどう問題点を持ってきて、見直ししていくのかとかっていうのは必要かなと思うと、あと海外やっぱり石の文化なんですよね。基壇があって、
はい、
そこに強固に固めた上に作るっていう石を積み重ねていくっていう、で日本はもう木造の文化なので使い石であったりですね、足元をどう固めるかっていうのももちろんあるんですけれども、まあ、その辺の文化の話も含めて、トータル的に今後どうあるべきか、木造の良さが失われても仕方ないですよ ね,
そうですね、
強固強固にって考えていくと、やっぱし家一つのコストもどんどんどんどん上がっていくわけですし、でその辺も踏まえてどういう状況にこう落ち着いていくのかっていうのは僕らの仕事かもしれないですね。
まあ、場合によってはね、シェルターになっちゃうんじゃないかっていうことですよね。
でもう窓も少ない方がいいとかってなってくると、 まあ、普段の生活環境としてどうなのかという話もあるし、そのために、まあ、未曽有 の災害のために家がもう何千万も膨れ上がるということになってくると、それはそれでまた問題ですし、どういうふうに考えるかで、まあ、今一番日本、住宅で言われているのはやっぱりその、災害が起きた時に人命を守ると、で、まあ、逃げれるということですね。家が例えばある部分いい意味で壊れても、それが吸収して倒壊までいかないという考え方の中で、人命を守る考え方をメインにしてますね。
なるほど。ということで僕は一生賃貸できます。
同感でございます。はい。
ということでこの後はですね、アシスタントのコーナー、そして、さらに深い話をですね、井上さんにお聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 天神コミテ77.7。
はい、アシスタントコーナーになりました。本日はですね、セバン鈴木さんという方のイベントがございまして、こちらの告知をですね、していただきたいと思うんですけれども、本日2人目のゲストさんです。古瀬かな子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではでは、このセバン鈴木さんをご存知でない方も、中にはいらっしゃると思うんです。まずはそちらのご説明からしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、セバン鈴木さんっていうのはですね、環境活動家なんですけれども、はい、12歳の時にリオの環境サミットで行ったスピーチというのがとても有名でして、
はい、
それで、有名な方です。
はい、なんか抜擢ね、ちょっとさせていただくと、どこを読めばいいかな、一番、ここにいる私たちみんなが同じ大きな家族の一員であることを知っています。そうです、50億以上の人間からなる大家族、いいえ、実は300万種類の生物からなる大家族です。お聞きしますが、私たち子供の未来を真剣に考えたことがありますか、というね、これ一部本当抜擢なんですけれども、当時12歳のセバンさんが地球サミットでお話しされたことがすごい話題となって、はい、未だに YouTube でも取り上げられたりしてるんですよね。
そうですね。
いや、すごい、私も本日初めて知ったんですけれども、
はい、
もうこれを読んだだけですごい興味深いイベントとして、私もちょっと行きたいなと思ってるんですが、これはいつどういう形で行われるイベントになるんですか。
5月14日土曜日ですね、はい、13時会場で、
うん、
パピオン24ガスホールの方で行われます。
はい、最寄り駅でいうとどちらになりますか。
呉服町ですね、はい、失礼しました。千代県庁口、
千代県庁口、
はい、
っていう駅があるんですね。
そうですね、
うんうんうん、
の出口と直結してます。
なるほど、じゃあ行きやすいですね。
は
い、
そうですね、
すごい。これは、こちらのセバン鈴木さんと古瀬かな子さんとのこのつながりっていうのは、
つながりというのはですね、はい、もう一人ゲストがおりまして、中村隆一さんっていう、はい、フェアトレードの事業をされている方なんですけれども、
はい、
のと私がまあちょっとつながってまして、で2年前にあったセバン鈴木の講演会の実行委員会のメンバーだったことから、まあ今回も、
でも古瀬さんが実行委員会に入られていて、それでもう携わっていらっしゃったということなんですね。
そうなんですよ。
すごい。もうセバンさんっていうのは日本語はお話で聞く、
いえ、もう日系のカナダ人なので、はい、通訳を入れて、
通訳さんを通して講演会があるんですね。
はいはい、そうですね。
すごい。この日は、そのセバンさんと中村さんの他にどなたかこう関わってくるイベントっていうのあるんですか。
あとですね、
はい、
亀山ののこさんっていう写真家の方が、はい、お母さん写真家なんですけれども、311の後こちらへ移住してこられて、
はい、
最近ですね、新しい写真集を出版されたので、まあ、そのセバンもお母さんで、ののこさんもお母さんっていうことから、まあ、一緒にトークするというですね、
9ですよね。
そうです、
写真集 9
ですね。
実はもう私読みまして。
あ、そうですか。
あ、もう涙でした。
そうですよね。
すごいやっぱその写真からその訴えてくるものメッセージ、
はい、
そのがすごくストレートに伝わってくるのと、写真だけではなくてこうちょっとした言葉もね入っている写真集になっておりましてね、はい、
そうですね、メッセージが
うーん強いですよね、
はい、チラシにもののこさんの写真を使ってまして。
あ、そうなんですか。こちらののこさんが撮ったお写真なんですね。
そうなんですよ。
わーすごい、これ見られるかしら皆さんこういう感じでねチラシも作っております。うん、こっちかな。なんか透明感がありますよね。
そうですね、光がすごく綺麗です ね。
他には、中村さんと神山ののこさんの他に携わる方っていうのはいらっしゃるんですか。
は、最後にそのライブがあるんですけれども、川原和沙さん、二重丸、藤川淳二という方たちのライブがあります、
はい、うーん、どういう系のライブなんだろう。
はですね、
はい、
まあ、カリンバとかそういうとか、そうですね、アコースティックな感じで。
そうですね、すごいイベント盛りだくさんですね、この
日。はい、そうなんですよ、まあ、セバンの伝えたいメッセージが、はい、そのちょっと柔らかく歌で締めくくれたらなと思いまして。
あ、いいですね。そうですか、そうですか。じゃあ、古瀬さん目線で一番こうこの5月14日土曜日にあるこのセバン鈴木さんの未来の選択、
はい、
まあ、ツアー2016っていうのなんですけれども、一番こうおすすめしているものとか古瀬さんからメッセージっていうのはございますか。
そうですね、このタイトルが未来の選択っていうんですけども、うん、
はい、
まあ、電力自由化されて電力会社も選ぶことができるようになったし、7月には参院選がありますよね、うん、
ありますね。
でその私たちが未来を描いていく上で何を選択していったらいいかっていうのに必要なヒントがセバンの話には隠されてると思うので、その辺をぜひぜひ来て聞いて受け取っていただけたらなと思います。
そうですね、本当こう一人一人がこう、
はい、
考える、
うん、
こう選んでいく、
うん、
そのきっかけってなるといいですよね。
うん、そうですね、
うん、私もすごい感じます。すごい共感できるイベントを知れてよかったです、はい、
ありがとうございます、う
ん、こちらこそ。あといっぱいねお伺いしたいことあるんですけど、このセバンさんとは結構何回かお会いしてるんですか、古瀬さん自身。
ですね、まあ、はい、実行委員会の一人としてなので、
うんうん、
まあ直接お話ししたとかではないんですけれども、まあ、そば、はい、で見ててもすごくスタッフにも優しくて、
うん、
すごくいい方です。
やっぱ温かい心の持ち主ってことですよね、
はい、包み込んでくれるような感じがありますね。
わかりました。今日はとても楽しそうなイベント告知どうもありがとうございます。
はい、
はい、セバン鈴木B2 チェンジツアー2016未来の選択、5月14日土曜日、お時間が13時から会場ですね。で4時15分まであるということで、
はい、
はい、ゲストの古瀬かな子さんに、ご案内してくださいました。また何かございましたら足運んでください。どうもありがとうございます。
You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7、未来の選択ということですけども、
うん、
現実にも選択が溜まってましてですね
そっちですか。
今日ちょっとどうしようかな、はい、福岡の家でやるか大分の家でやるか、家が2軒あるんで、いや東京もあるんで3軒なんですけども、
大変ですね、あちらこちらに選択、
東京に選択行くか行かないんで、
はい、
今日福岡の家に戻って選択しといて干したら大分戻って選択します。
はい、いつ畳んでるんでしょうか
干しっぱ、
干しっぱなしでそれを切ると、
うん、感じかな、
うん、まあ、それもいい選択だと思います、まあ、まあ、
うん、っていうことで、はい、まあ、どうもその意味もあるらしいですよ、この選択は。
どういうことですか。そうなんですか、うん、
日本を選択しちゅうっていうね、坂本龍馬と同じですよ。
上手、うん、
選択を、ね、
なるほど、ね、
どちらも選択が必要であるということで、
そうですね、綺麗にしていきたい。浄化の時代ですよ、浄化、うん、
とはいえね、はい、やっぱりあの社会ってね、
うん、
真水に魚は集まらないってよく言うんですけどね、
うん、
ちょっとしたやっぱ汚れがあったりすると人集まったりするんですね。お金とかちょっとずるいこととか、
うん、
自分のところになんかこう利益があるんじゃないかというその欲望が若干ないと、うん、真水のだけではそのやっぱりこう、ね、微生物も集まらないんだというところで、うん、まあ、バランスですよね、
そうですね、
そのあたりのということで、はい、引き続きですね、うん、板野さんにリーダーストーク後半戦ということで、
はい、
今後のですね、まあ、日本人の住むべき家、うん、住みかとは一体何なのかっていうのをですね、まあ、引き続きお話をしていきたいと思いますが、まあ、その前にですね、はい、住みも移住をしたじゃない、う
ん、移住しました、
で自分の家を選ぶということは、はい、どの辺がこう理由でその、まあ、その地域でその家を選んでるんですかね。
私は、うん、あまりこう都心部にいて、うん、いきなりこう畑、いきなりこう電気も使わないっていう生活をすることにまだ抵抗があったので、うん、あまりこう変化のないところ、こう自分が自分のこう生き方の中で生きやすい場所っていうので選びましたね。
直感型
直感型
なんか思いっきり右脳な感じするんですけど、ね、はい、まあ、最近ではね、そのエネルギーも自分自前でやりましょうということで、うん、まあ、今の、売電、
はい、
ね、電力を買うことができますよとか、
はい、
自分で太陽光をやっていたりとか、まあ、スマートグリッドとかね、うん、いうふうにも流れてますけども、
うん、
板野さんどうですか、その今デザイン建築をやっていてお客様の要望としてエネルギーの問題とかはよくよくこう言われるんじゃないんですか。
エネルギーの話はですね、皆さん敏感になられているところもありますし、国の政策としてゼロエネルギーハウスっていうかですね、あと低炭素とか、うん、省エネ基準とかどんどんどんどん厳しくなっていってるところがあって、やっぱりその辺 の、 社会の動きっていうのはもうもろく建築業界にも出てきてますね、はい、
熊本のねあるお客さんから聞いたんですけども、自前のエネルギーで回転している工場があったんですね、
はい、
ここだけはもう変わらず供給がついてると、
あ、
まあ、もちろん、ね、建物がやられてないっていうのが現状ありますけれども、うん、ですからその電源切られてないんで順番で回して商売も引き続きやってるんで何ら問題がないというケースがあったようです、
うんうん、はいはいはい、そういうの本当僕自身個人的にはすごく理想だなと思ってますし、うん、地域に合った生活の仕方とかその辺をこうちゃんとこう見極めて、まあ、どこに行ってもその田舎暮らしかとかっていうわけじゃなくて、うん、この田舎はこの田舎だし田舎はあの田舎だしっていう、うん、なんか暮らし方ができたらいいな、で片やそちらは、すごく日が日光がのことを考えてソーラーかもしれないですけど、片やこっちは風力かもしれないし、うん、まあ、エネルギーにもいろいろありますから、その地域に根ざして地域の良さを引き出すようなエネルギーの考え方ができたらいそうだなとは思いますね、うん、はい、
環境問題にすごくこう意識を高めると田舎暮らしになると思うんですね、
うんうん、
でそのまあ便利さに向かうと都会暮らしになっていくと思うんですね、
はいはいはい、
どこら辺 の、 こう場所がね、
はい、
一番人間らしいのかなっていう気がするんですけど、
まあ、僕はどこでもなんかさっきの住みかの2つの漢字の話と一緒で、なんですかね、まあ、人が介在している場所であればどこでもまあ人間らしい暮らしできると思うんですけれども、うん、まあ、それをなんかこうそこじゃないといけないというか、まあ、家ってこうすごい大変な作業、家を作るって皆さんすごい大変な作業というかお金もかかるし時間もかかるし、うん、なんか一緒の一度って感じですけど、まあ、そこをできるだけこう柔らかくしたいですよね、
うん、
だから選択できる、さっきお二人が賃貸でいいやっていう話なんですけど、うん、一瞬ちょっとドキッとしましたけどでもそれがまあいいんじゃないかなっていう気もするんですね、要はその時期いたいところで過ごす、その時期いたいところで過ごす、まあ、すごく当たり前で健全な考え方で、それがもっとこう自由にできる世の中であったりするとエネルギーの話もそれに付随して、例えば今自分はこういう考え方だからこういうふうな 暮らしでこういうエネルギーをっていう風な選択肢が増えることが大事かなと思いますけどね、
まあ、僕ね稲野さんがプロデュースするマンションとか住みたいですね
そうですね、超すごい。
めちゃめちゃ変わってるじゃないか。
いや、なんかハードルあんま上げないでください。はい、ちょっとでもそういうことは意識的にちょっと考えたりとかやっぱしますし、うんうん、でなぜならやっぱ九州に今自分が、ね、縁あって九州にいるっていうことが、はい、やっぱ九州の良さをいろんなところからやっぱ聞きますし、うん、感じるものですから、それをこうなんかこう自分がこうその享受授かりたいっていう、ないなって それをもっとこううまくこうみんながあのね、あのいいようにあの感じてくれない方がおかしいと思うので、まあ、それをこう加速させるような、仕事ができたらいいなと思うわけですね。
なるほど。せっかくですね、古瀬さんにちょっとお聞きしたいと思うんですけど。
そうですね、
まあ、環境問題すごい意識高いじゃないですか、
はい、
で、まあ、今の同じ質問でね、都会に住むべきか田舎に住むべきかっていうふうに迫られたら、ご自分の理想としてはどの辺に住みたいんですか？
私は都会が好きなんですよね、うんうんうん、田舎暮らしも魅力的なんですけれども、うんうん、やっぱり人と会いたいっていうのがあって、やっぱりその辺が街の魅力だなと思うので、
まあ福岡ってねコンパクトタウンなんでバッとこう凝縮されてますよね、いろんなものが、
はい、
でちょっと行くと田舎があったりするんで、はい、まあ、東京の中に住んでるとね、田舎まで行くのに結構な時間かかるんですよ、
う
ん、からすると福岡はすごいコンパクトに田舎と都会がこう、うん、共有してるというかね、
うん、
なんでまあ住みやすい一つの原因なのかなという気もするんですけども、
うん、
でも都会はやっぱ田舎があって野菜を作ってもらったり、ね、うん、畜産があったりっていう中で食べさせてもらってる部分がありますよね。確かにお金は払っていますけれども、それは田舎のいろんなその、ね、農業とかがそうあってることなんで、
うん、
そこを壊すわけいかないですよね。じゃあ戻りますが、そのお家を設計しましょうって時に、うん、うちだけを設計するっていう仕事と同時にやっぱり街のグランドデザインっていう意識があると思うんですね。
それは、はい、
でその辺はその井原さんからすると本当は街のグランドデザインごと設計させてよっていうところはあると思うんですけど、
難しいところなんですけど、うんうん、意識的にはやっぱりもちろんありますよ。街並みっていうのがやっぱ普段皆さん生活する場所ですから、うんうん、そこは良くなっていかないといけないと思いますし、
うんうんうん、
まあ、でも家はお客さんがいてお客さんがお金を出して設計を頼まれるわけですから、まあ、そのお客さんに合った形 でお客さんが望んでないことまで別にあれする必要ないかもしれないですけど、ただそれが形として街にポンって出た時に、その街に悪影響を与えるようなことはあんまりしたくないなっていうことは、まあ、常に考えますし、そういう街の話は常にどこか持っておくべきだとは思いますけどね、
まあ、強制ということですかね、
はいはい、そうですね、強制ですね。
でやっぱり 家の、まあ、その地域においてその家のデザインとかその設計とかがやっぱじゃあ若干変わったりするってことですね、
はい、変わった方が僕はいいと思います、ね、っていうのは、うん、ある地域行くと屋根の瓦がすごくえんじ色だったりとかってたまにしますよね。あでここに来たなってよく感じるじゃないですか、
うんうんうん、
それが なくなっていくと寂しいっていうか、うん
ですよね、
はい、だから九州に飛行機か新幹線から九州入りました、うんうん、入ったところでどこでそれ感じるかですね、
うん
う
ん、
それをこう際立たせた方があなんか九州の、うんうんうん、住まい方っていうか九州の暮らし方っていうのがこう見えてくるかなと思うので、
うんうん、
まあ、地域の素材であったり、うんうん、地域の生活スタイルであったり、うんうん、そういったものがこう家にもちゃんと反映されてくる方がいいなと思いますけどね、うんうん、
僕毎月ね新潟にこう行ってるんですね。お客様が6社ほどありますので毎月行ってます、
はい、
でトンネルを越えてそれこそ北陸新幹線トンネルを越えて新潟に入ると違うんですよ、
はいはい、
屋根瓦がないんですね、
は
いはい、途端なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
雪が積もる雪国なんでその雪かきができる時点ですね、
う
ん、瓦があると雪かきできないんですよ、
う
ん、
そうですね。
でものすごい鋭角な屋根とかあるんですよ。
そうそうそう、
雪が勾配が落ちるように、
うん、そうそうそうそう、
あの風景を見るとね、はい、ああ違うな、もう全然違う世界に行ったなっていう感じがしますし、道路のセンターにはですね、塩分帯にはこうスプリンクラーがあって、雪が降るとこう指示出てますので、 まあ、そういうところも含めてね、あの日本ってやっぱ広いなっていう、
そうですね、
うん、いう気がします。でやっぱりあれでしょ、寒い地域の方が針葉樹がいいとか、はいはい、暖かい地域は広葉樹がいいとか、はいはい、その木を使う木も変わってくるんじゃないですか。
変わってくると思いますし、うんうん、あのまあ、本来まあ、加工性とか、作業性とか考えて針葉樹の木多く使われてますけど、あの強度とか硬いとかといえば広葉樹になってきますし、まあ、適材適所では本来大工さんってそういうふうな考えで、うまくこう木を選択してですね、部位を選択してここにはこれ、ここにはこれってやってくる技術が あるものですから、まあ、そういったものもちゃんとこう、継承していきながらやった方がいいと思いますね。全てをこうもう全部杉とかそういう勝ち出しじゃなくて、なんかまあ土台はこうとかああとかっていうふうなのがあった方がいいと思いますね、はい、
なるほど、はい。まあ、そんなことでですね、糸島で古民家なんかもプロデュースをされてます。この後はですね、はい、問題解決をしましょう。ブレイクスルーのコーナーです。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7。
はい、次のコーナーは戦略
読めます
戦略会議室ブレイクスルーのコーナーになります。
はい、
本日はですね、板野純さんよりビジネスの質問をお願いしたいと思います。
はい、ですね、まあ、そういう話をしていると、はい、まあ、なんか思いとか、なんか家づくりどうやって楽しもうかって話にやっぱなるんですけども、今たまたま、いろんなそういう話している中とか知り合いの中で、糸島に古民家を持っている方がいまして、まあ、別荘地にですね、あの昔の別荘なんですけれども、それもみんなで手入れながら楽しもうよって始まってるんですね。それをでも、まあ、ある今楽しいんですけど、歩いて作業まで行くと今度お金とかもやっぱり発生しますし、今後のその使い方の話もありますし、なんかそういった面でなんか今後どうやって進めていくのがいいのかなっていう、まあ、それもあるブランディングの仕方であるのか、まあ、全体的にそのこういう思いが、どうやったらこう社会とつながってきちっとこう成果を上げる形になっていくのかっていう、まあ、その辺も見据えてこうやりたいなと思ってるんですけど、だからその辺のアドバイスを清水さんにいただけたらなっていう、
僕のですね、僕のに相談を送るケースとして、はい、まずですね、10人未満の従業員さんを抱えている社長さんからは、はいはい、大体マーケティングです。売上を伸ばしたい、
はい、
で10人超えてくると、はい、人材どうにかしたいと、はい、組織の問題になります、
はい、
これ多分ね、僕の持論ですけども、野球は9人、はい、サッカー11人、ラグビー15人なんですね、
はいはいはい、
で9人の野球は監督が全部サイン出して野球ができるんですよ、
はい、
でサッカーになったら戦略戦術をしっかりすり込んで、はいはい、あとは放置なんですね、
うんうん、
かたやラグビーまで行くと監督はスタンド上に、うん、いますんで、指示ができないと、もう準備だけという状況になって、ね、はいはい、多分これね、人間学としてもこの辺が管理するマネジメントの限界なんだろうなと思ってるんですね。で、少人数でやってる部分においては、まあ、町長発信でやっていけばいいけども、はい、人数がある程度超えてきて一定の時間が過ぎたら、これベクトルを合わせる必要があるということで、はい、まあ、よく言われます、理念をどうするかってことですね、
はい、
で理念っていうのはその断りに関する思い、熱い思いというのを理念、はい、でこれはもう原理原則のお話なんで、この組織を永続させるためにはどんな理念が必要なのか、
はいはい、
その持続性永続性ですねの理念と同時に、そのリーダーがこの組織をどのように運営していくのかっていう運営の理念、これ経営理念なんですね、はい、ですから、組織、まあ、会社で言えば企業理念ですね、企業理念とリーダーがどういうふうに運営していくかっていう経営理念のこの2つを持つ必要があります。で、企業理念、組織の理念、要するに永続性という部分においてはやっぱりそれを意識して働いてもらう方々が意識してもらう必要があるので、これね、大体社長さんがねバーッと作ってバーッと投げるケースが多いんですけども、そうでなくやっぱりみんなと一緒に作るのが一番いいと思うんですね、うんうんうん、
まあ、そこを議論していくってい
う、そうですね、 で、まあ、これもうちの会社が会社起きた時から、まあ、ずっとテーマでやってきて取り組んできてボトムアップで企業理念を作るということをやってきて、はい、今実際理念コーチっていう、R マークを持っていたりボトムアップ理念作りっていう C マークを持っていたり、まあ、全国で、200社ぐらいですかね、はい、お手伝いさせてもらったんですけどもやっぱ下から作っていく中でリーダーとすれこう、まあ、すり合わせで完成させると、うんでその中にじゃあ、ね、どういう判断基準がいいんですかってところでステークホルダーというんですけども利害関係者、うんまあ、その事業に関わる方々の層ですね、うん、とどんな価値提供する組織であろうかと、うん、要するに顧客は誰なのか、うん、であったり働いてくれてる人たちは誰なのか、うんでパートナー地域に貢献する社会全体にというところの全ての価値提供を何にするのかということと同時にですね、まあ、順位ですよね、うん、お客様のために存在している古民家作りなのか、働いてくれてる人たちのための古民家作りなのか、うん、いや地域のためなのか、うん、いや日本全体のためなのかっていうその優先順位をしっかり決めた上で何を価値提供するのかっていうのを作っていかないと、うんうん、これ時間が経った時にですね、うん、出来上がってえ俺そんなこと考えてなかったよみたいなバラバラにこうベクトルがこうブレた時にまあ分裂というのは起きるんですね。ですからもう多分時期が来てると思うんですね。
フェーズもそういうフェーズになってると思いますね。
でないとどうも話が違うってことで分裂するときには大きな分裂が起きる可能性があるのでこの段階で理念を決めてで理念が決まってからその目に見える部分の理念経営理念ですねそして経営ビジョンスケジューリングっていうのを落としていった方がいいと思います。今 目に見える部分ばかりをやってるんで目に見えない部分がぼんやりしちゃってるんですね。そこが大事かと思います。
わかりました。
はい、
はい、なんかそのあたりの今作業しながらですね皆さ ん, なんか自然とそういうちょっとコメントが出だしているのでちょうどいいなと思ってて、うん
はい、
ちょっと篠さんもぜひ一回
一応僕メンバー入ってるんですけどね
見に来てください
居場所がないみたいな
本当に以上の昔の別荘地で、なんかここを使 う,、うん、こう使いこなせてないっていうことが、福岡の人たちにとっては逆に良くないんじゃないかなっていう風なぐらいのいい場所なんです ね、うん、そこをやっぱ使いこなしてこそみんな九州福岡楽しんでるねって言われそうな場所なの で、そこをなんかこう形にしていきたいなっていうの今のちょっと肝に据えながら次のフェーズに入ってきたら、
はいまあ、ちなみにですねゲストさんにはプレゼントコーナーがございまして、はい、私 の, 無料の、はい経営相談2時間ジャスト、はい、これ無料でございます、はい、セミナーも2時間ジャスト無料でございます、はいこちらの方ですねどちらをチョイスしますかっていうことで、
ですね、ちょっと待ってください もう一回お
無料の経営相談と、はいセミナーですね
経営相談ですね
自分の会社のことですねそうすると
自分の会社になっちゃいますか
古民家でもいいですよそれは
古民家についてでもいいですか
いいですいいですそれは
じゃあ経営相
談を個別で、
はい
はいはい、じゃあそれは1年以内ということで、はい、早めにやるようですね、
はい、
じゃあ後スケジュールを、
はい、ちょっと本当にやりましょう、
はい、
すいませんお願いします、はい、ありがとうございます、
最後にお聞きしたいと思いますゲストの板野さん、
はい
あなたの仕事にかけるですね、はい使命ミッション、はいとは一体何なんでしょうか。
ですね僕ほ建築がどうとかっていうよりも自分がな、まあ、できること何なのかっていうのをやっぱ常に考えるのでそれが建築じゃない場合もあると思ってるんですよまだ。だから、まあ、今目の前にあるのはやっぱ九州福岡をどうやって楽しく、暮らせるかとか、まあ、そこでどうやって生き方ができるのかっていうことはなんか掘り起こしていきたいなっていうふうに思ってます、う
ん
う
ん、はい。じゃあ短めに古瀬さん同じ質問です、
うん、
はい。あなたの仕事のミッションは何でしょう。
そうですね、自分と周りが調和することは何かっていうことを考えています。
やっぱ環境ですね。
そこに来ますね、共にね、うんうん
はい、ということでいい環境を作っていきたいと思います。
はい
5月ゴールデンウィークに入っております。皆さん九州をですねぜひ楽しんでください。そしてそれぞれの地域ですね九州をぜひ、はい買って食べて応援してもらえたらなと思います、うん、各地検索してもらうといろんなサイトございますので、
はい、
ぜひですね、応援引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
すみ、
はい、
子供ちゃん静かになったね、
う
ん、
寝てます
スタジオの中で寝られた、
はい、昼寝タイムになりました
はい、はい、板野さんのその、うん、号はフェイスブックで追えばいいですか。
はい、フェイスブックでもいいですし、はい、丈夫ですし、はい、あのホームページも、はい、会社のホームページもあります。
はい、板野淳さんのホームページをぜひですね、はい、あのチェックお願いします。で、藤さんもセバン鈴木検索してもらえばすぐ出ますね。
そうですね、はい、フェイスブックページもあります。
はい、はい、じゃあ皆さん、この後はどうぞチェックをよろしくお願いいたしま す,
します。
次回の放送は5月22日かなスケジュールを見ておりますがですね、5月22日になります、
はい、
またお会いしましょう。素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。
バイバイ。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。